マタイによる福音書25章からイエス様が語られた例え話をまず最初に拝読させていただきます。また天国はある人が旅に出るとき、そのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものである。すなわちそれぞれの能力に応じて、あるものには五タラント、あるものには二タラント、あるものには一タラントを与えて旅に出た。五タラントを渡されたものはすぐに行ってそれで商売をして他に五タラントを設けた。二タラントのものも同様にして他に二タラントを設けた。しかし一タラントを渡されたものは行って地を掘り主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってから、これらのしもべの主人が帰ってきて彼らと計算をし始めた。すると五タラントを渡された者が進み出て、他の五タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に五タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に五タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。二タラントのものも進み出ていった。ご主人様、あなたは私に二タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。一タラントを渡された者も進み出て行った。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り取り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えて言った。悪い怠惰なしもべよ。あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら、私は帰ってきて、利子と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントをこの者から取り上げて、十タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ持っている人は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。今読みましたこのマタイによる福音書には、主人と三人のしもべの姿が描かれています。ここに記されている主人とは神様のことで、しもべとは私たちのことです。それぞれに与えられているタラントとは、貨幣の単位でありまして、仲介書によりますと、当時1タラントを米ドルに換算しますと、それは約60万ドル。単純に1ドル100円としますのなら、日本円で6000万円となるそうです。すなわち、たとえ1タラントといえども、その価値はとても大きいということになります。読んでお分かりのように、このところで主人は3人のしもべたちにそれぞれ5、2、1タラントを預けて旅に出ました。そしてだいぶ時が経って、この主人が帰ってきた時に、その預けていったものがどのように用いられたのか決算をしたというのです。この例え話をそのまま私たちに当てはめますのなら、私たちは今神様から与えられている賜物、ギフトを用いる機会が与えられていること、いるということであり、やがていつの日か、その賜物を私たちがどのように用いたかということが問われる日が来るということです。 このところから今日は私たちが神様から等しく与えられている二つのことをお話しします。一つ目、それは与えられている時間ということです。私たちは今、今日という一日が始まって約9時間40分を過ごしています。皆さんの中に、いいえ、私だけまだ5時間ですという人はいません。誰もが同じ長さの時間を過ごしています。そして今日という一日に残された時間も、私たちは皆同じ長さです。私たちにはそのような公平な時間が神様から与えられています。この例えに記されているしもべたちも19節にあるようにそれぞれが等しく主人がだいぶ時が経って帰ってくるまで時間がありました。彼らに与えられていた時間は皆同じでした。5タラント与えられたものの方が1タラント与えられたものよりも時間が多く与えられたということではありません。もちろん私たちの寿命は異なります。しかし私たちには1日、1月、1年、等しい時間が与えられています。そして私たちの言動はこの時間の中で全てなされるのです。伝道の書の3章、1節から9節にはとても興味深いことが書かれています。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まるるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、立てるに時があり、泣くに時があり、笑うに時があり、悲しむに時があり、踊るに時があり、石を投げるに時があり、石を集めるに時があり、抱くに時があり、抱くことをやめるに時があり、探すに時があり、失うに時があり、保つに時があり、捨てるに時があり、裂くに時があり、縫うに時があり、黙るに時があり、語るに時があり、愛するに時があり、憎むに時があり、戦うに時があり、和らぐに時があり、時がある。働く者はその労することにより何の益を得るか。私たちには笑う時、泣く時、黙る時、語る時というようにそれぞれの時があります。これらのそれぞれの時を私たちがどのように受け止め、それをどのように管理して用いるかということが私たちには委ねられています。エペソ書やコロサイ書のを見ますと、今の時を生かして用いなさいというような言葉が書かれています。そうです。私たちに与えられているこの時を私たちがどのように用いるのか、これはとても大切なことです。しかしそれにしても、この時には不毛と思われる時があります。一言で言うなら、もう辛いとしか言いようのない時もあります。しかし、もし私たちがそのような時にも主を見上げ、あちらがこのような時に、私たちに何を気がつかせようとしているのかということに思いを向けるのなら見えてくることがあります。先週私は神の視点を、あちらの視点を持たない人間は環境の奴隷だとお話しました。私たちが辛い時をどのように受け止めるかは私たち次第です。もし私たちがその辛い時を自分が見ている通り、感じている通り、辛い時として評価するなら、それはまさに辛い時であり、 その辛さが私たちの心と体をコントロールします。しかし私たちがその時を神様の視点を持って、あちらの視点を持って受け止めるなら、その時が打って変わって価値ある時として見えてくることがあります。目に見える成果が何にも感じられない時、何の実りもないように思えるとき、確かに目の前に成果という実を見ることができないかもしれません。しかしそんな日には目には見えませんが、やがて実が実る日が来ることを信じて、見えませんが地中深く根を張るときとして、そのときを信仰を持って受け止める。そのときはまだ実りの収穫の時ではないのだと理解して、さらなる実りを得るために、今は地中深く根を張る時なのだということを神の視点は私たちに教えてくれるのです。同時に、常にではありませんが、物事がうまくいくというような時も私たちは経験することがあります。その時は私たちにとりまして心地よく、そのままその時が続いてほしいと願いますが、それもつかの間、打ち寄せる波のようにすぐにまたいろいろな現実に私たちは向き合います。晴れている時こそ屋根を修理すべきだという言葉を聞いたことがあります。晴れているから、その晴れ間を十分に楽しんだらいいでしょう。しかし晴れているからこそ、その間に必ず巡ってくる雨にも備える。晴れている時を賢く用い、雨が降る時にも備える。時は、すべて私たちに公平に与えられています。そしてその時の用い方は、すべて私たち一人一人に委ねられているものです。二つ目、それは与えられている賜物ということです。私たちに神によって公平に与えられているもう一つのもの、それはここでタラントと呼ばれているもので、それは賜物、ギフトと呼んでもいいでしょう。私は毎週日曜日が終わると、その日に履いていた靴を磨きます。まだアメリカに来た時、来た頃大先輩の牧師から埃のついた靴を履いていて注意されたことがありました。そのありがたい忠告を感謝して以来続けています。礼拝メッセージとか伝道と靴磨きは何ら関係のないように思われますが、どこかでつながっていると信じています。このように自分の靴を磨いているときに、時々一人の人のことを思い起こします。その人の名前は井上源太郎さん。この方は永田町の東急ホテルで長く靴を磨く修社員を務め、現在はホテルオークラで修社員を務めています。もう言わなくてもいいんですが、大倉といえども私とは無関係。全く関係ありません。関係あったらいいんですけどね。皆さんご招待できるんですが、無関係です。一見、よく私たちが日本の都会で見かける靴を磨くおじさんです。しかし、この方のもとには、日本全国、果ては海外から靴を磨いてほしいと、靴が送られてくるそうです。もちろん諸外国にも靴磨きはいるのですが、井上さんのもとには国内のみならず、海外からはかつてオードリー・ヘップバーンとかソフィア・ローレンとかマイケル・ジャクセンというような人たちが靴を持ってくるっていうんですね。靴磨きなら5歳の子供でもできます。しかし井上さんはその道を極めました。ご自身は履かずとも銀座や赤坂の靴屋を見て回り、一足何十万もする靴を研究のために惜しむことなく買い込み、研究機関に販売されている靴のクリームの成分を調べてもらったり、 外国のお得意さんも多いので、英語やフランス語を学び、英語に関しては今や日常会話は問題がないと言います。靴磨きという仕事により、井上さんはその範疇にとどまらず自らの技能の幅を広げ、それを伸ばし続けました。人は、たかが靴磨きと思われるかもしれない。同じように、もし井上さんご自身も、俺は所詮靴磨きに過ぎないと腐ってしまったら、どうでしょうか。言うまでもなく、彼の働きは、彼が思っているように靴磨きに過ぎず、それ以上のことはありません。私たちは、修社員ではありませんが、私たち一人一人に神様が与えてくださっているものがあります。しかしそれを見出し、それを用いるか、用いないかは、時間もそうであったように、私たちにかかっているのだというのが、この例えが言っていることです。井上さんはクリスチャンではありませんが、確かに彼は自分が与えられているギフトを最大限に用いた人ということができるでしょう。先にお話しました時間は、この賜物ギフトと密接に関係しています。すなわちギフトを知っている人は、そのギフトをさらに伸ばすために、その限られた時間をこのために、ギフトのために惜しみなく用いるのです。一日の仕事が終われば、パチンコに行くことも、夜な夜な酔いつぶれることも、その時間を誰かのために、また自分の霊的成長のために用いることも、それは私たちに託されています。あの人この人のせいじゃない。私たちに託されています。タラントは地中に埋めて保管していくものではありません。この例え話の中では、しもべがそれを用いることにより、主人が益を受け、主人はそれをとても喜びました。私たちも与えられているギフトを地中に埋めて、手つかずにしておくべきではなくて、それを主の栄光のために、大いに用いるべきです。昔、神様はモーセを通してイスラエル民族救出のリーダーとなれとお命じになりました。かつて同胞イスラエル人から恥ずかしめを受けた覚えのあるモーセは尻込みしました。その時主は何と言われたか。あなたの手にあるそれは何か。その時に彼の手にあるそれは何の変哲もない一本の羊飼いの杖でした。しかしその杖を持って神様はモーセにもろもろの不思議と印を行わせました。しかしモーセはなおも尻込みしました。ああ主よ、私は以前にもまたあなたがしもべに語られたからも言葉の人ではありません。私は口も重く舌も重いのです。すると主は言われる。誰が人に口を授けたのか、押し耳し目焼き飯に誰がするのか、主なる私ではないか。それゆえ行きなさい。あなたの手にあるそれ、あなたの顔にある口、耳、目、それで十分です。それがあるということは、もうすでに主から十分なギフトを預かっているということです。賜物は魔法の杖である必要はありません。遠くまで早く走れる足が必要なのではないのです。今あなたが神様から与えられているそれで十分なのです。それを地中に隠さずに主のために用いるのです。私は幼い頃、千葉県の神崎という町に住んでいました。そこではよく秘密基地を作りました。秘密基地。いろいろな作り方がありまして、その一つに穴を掘るというのがありました。自分の体が入るほどの穴を掘るのです。そしてその上にトタン板を置いて屋根とするのです。 もうその中は最高の基地となります。秘密基地とは言いますが、全然秘密じゃなくて、道行く人はすべてまたあの教会の息子がバカなことやってると、もうバレバレなのですが、本人は至って満足。このコウザクという町は昔は海の中だったんです。千葉のあの、房総半島のところですから、故に穴を掘り始めるとザクザクと貝殻が出てきます。ほとんどの貝殻はしかしもう原形とどめず、無残にも形が崩れているものでした。それらは大昔に地中に埋もれたもので、私が土を掘らなければきっとその姿を表すことはなかったでしょう。皆さん、この朽ちた貝殻のように、かつては命があった多くのタラントが今日地中に埋もれています。私にはこんなことしかできない、こんなちっぽけなことだから埋めていこう。果たしてそれでいいんでしょうか。人生は一度限りですよ。後になってあの人こんなのがあったなんて言われても遅いですよ。そもそも神様は私たちが埋めておけばいいというようなものを私たちに与えることはありません。私は時々ふっと思うことがあります。例えばここにプロの作家がいるとします。その人がプロの作家になれたのは、彼がそのギフトを見出し、そのギフトを信じて精進したからでありましょう。彼は自分でそのギフトを見出したのかもしれないし、誰かがそのギフトを指摘して励ましてくれたのかもしれない。そう考えると、この世界には彼と同じように、いやそれ以上のものを書くギフトが与えられている人が大勢いるかもしれない。いいえ、いるはずです。しかし、その人は、そのギフトに気がつくことがなく、作家ではなくて、リアルターとして一生を終えるかもしれない。作家になることがよく、リアルターが悪いと言ってるのではなくて、でもそれが事実であるのなら、どことなく残念な気持ちになるのは私だけでしょうか。そのような意味で、私たちが神様から与えられているギフトを見出し、それをさらに良きものにしようと日々精進し、それを使いこなす、もっと言うと使い切って主のもとに帰るということは、とても大切なことだと思われないでしょうか。聖書の例えを見ますと、五タラントのものは五タラント増やしていきました。二タラントのものもそうでした。そこには数字的な違いがあります。しかし主人がこれらの二人に語りかける言葉は全く同じです。すなわち21節と23節、良い忠実なしもべよ、よくやった、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよ、主人と一緒に喜んでくれ。ここにはしもべたちが自分が与えられているものを最大限に用いたことに対しての主人の私と一緒に喜んでくれという言葉があります。これは不思議な言葉です。しもべが主人に、ご主人様、私は与えられたものをこんなに増やすことができました、どうぞ一緒に喜んでいただけませんか、ではないのです。主人の方からしもべに向かい、あなたは私が与えた賜物をこんなに用いたのだ、だから私と一緒に喜ばないか、というのです。皆さん、私たちが与えられている時間を使い、与えられている賜物を用いていくときに、一番喜ぶのは私たちの主です。神様は私たちが持ち合わせていないものを絞り出すことはしません。しかし私たちが与えられているものを使わないことを悲しまれます。 与えられている賜物を十分に用いることを私たちに期待されているお方なのです。そしてこの箇所にあるように、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させようと主は言われる。その報酬としてさらに大きな働きを主は与えてくださる。しかしせっかく与えられている賜物を土に埋め用いないのであるならば、与えられているものは取り上げられ、それを用いているものに与えられるというのです。今日は私たちが与えられているもの二つをお話しました。それは時間と賜物です。これらはすでに私たちと共にあるものです。この二つは密接につながっています。与えられている時間を用いて、与えられている賜物を用い、そしてそれを磨いていくのです。主にある皆さん、このメッセージは神様から私たちに投げられているボールのようなものです。このボールを受け止めた私たちはそれをどう受け止め、そのボールをどうするのか、それはひとえに私たちにかかっています。それを地中に埋めて人生を終えるのか、それを主のために用いていくのか、私たちはどちらを選ぶべきでしょうか。あなたは自分に与えられている時間をどう使っているでしょうか。神様があなたに与えてくださっているギフトをあなたは主の栄光のために用いているでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、多くの人はこの世はたくさんの不公平で満ちていると言います。確かにいろいろなことを一つ一つ見ればその言葉は当たっているところが多々あります。しかし神様、あなたが私たち一人一人に与えてくださっている時間とギフトについては、これはすべての者たちがあなたから公平に与えられているものです。あなたはこの私たちに与えてくださっているギフトを、私たちがあなたの栄光のために用いることを何よりも喜んでくださるお方であるということをこの朝確認しました。人生は一度限り、私たちが召された後に地中に埋もれていたものを後世の人間が見出して、一体これは何だろうかというようなこと、そのようなことではなくして、与えられているものをあなたのために今生きている間に用いさせていただくことができるように、どうぞあなたが私たちの心を引き上げてください。そしてこのギフトを私たちが互いに喜び合うことができるように、互いにこのギフトを認め合い、時にそのギフトを指摘させていただいて励まして、その人がそれを育んでいくことを、共に喜ぶことができるものとしてくださいますことを心からお祈り申し上げます。特に今まだ若い方々が神から与えられているそのギフトを見出して、それを育んでいくことができるようにあなたが用いてください。高齢の方でありましても、それは高齢であるとかそのようなことは関係ないことであります。その方に与えられているものを、その方ができることをもって成し遂げていくことができるように、使い尽くしていくことができますように心からお祈り申し上げます。 そして主にお会いして、共に主とこのギフトを用いて歩んだ生涯を喜ぶものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。仰ぎ恋願わくはタラントの例えをもって私たちの魂を奮い立たせ、生きるということの生きがいと喜びを明らかにしていてくださる我らの主イエスキリストの恵み、私と一緒に喜んでくれと私たちに今も語りかけていてくださる我らの父なる神のご愛、御霊によって示されつつ与えられているギフトとともに、この生涯を全うすることができるその御霊の御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に今も後も余々限りなくあらんことを。アーメン。